どうも、私がアニマルジャパンです。
私がヨンヨンです。
ドラクエ10の、4の14ということで、バージョン2のメインストーリーを進めていきますが、ユンユンさん、ユンユン白書で、
はい、
バージョン4って言ってましたけど、
バージョン4
バージョン2ですよ。
あ、2か
4の14っていうのがちょっとややこしいんやけど。
そうやん、 2ってどこにあんの
いやだからバージョン1のストーリーは 第1でやってたんやけど、うん、2はサイドストーリーをやったり、うん、で3が神話編をやったりしてて、
うんうん、
そういう風な分け方をしてるから、このバージョン2のメインストーリーは4になった。
ちょっとどっかにバージョン2って入れといてほしいな。
あ、
分からんくなる。
一応本文には書いてたりで、毎回言ってんねんけどね。
まあね、
バージョン2の
っていう、なんかちょっとタイトルだけ見たらバージョン4って思っちゃった。
思ってしまいがちなんでね。だから毎回く、うん、しつこく言ってんねんけど、
うん、
うん、それでもバージョン4って言っちゃいますからね、あなたはね。
言っちゃったね。はい、はい、すいません。
はい、まずハッシュタグから、はい、読んでいきたいと思います。まずはピチカートミルクさんからいただきました。お、同じスキルを持つユンユンさんよ、ユンユンさよってなってますけど、これどういうことかというと、
うん、
ユンユンさんはその色弱なんで。焼肉をやった時に焼けてるかどうかがわからないと。
あ、そうですね。
うん、で、ピッチさんも同じく色弱なんで、同じスキルだって言ってるのね、
う
ん。
そうそうそう。う
ん、スキルじゃないやろ。
スキルじゃないんですよね。
デバフやろ、どっちか言うと。
そうなんですよ。生きにくいんですけど、
は
い。
そうそう、焼肉の時の色で判断なんかわかるわけないんすよ。これ焼けた？大丈夫？って聞いてから食べます。あと焦げたら安心といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、すっごい気持ちわかりますよ。なんかハンバーグなんか特に、うん、わかりにくくってミンチ、
うん、
なので、なんか焦げるぐらい焼いたらもう絶対大丈夫っていうのがあるので、だいたい焦がし気味ですね、全部。
いやいや、まあ。
だって安心せえへんもん。
いや、なんでハンバーグなんて表面茶色くなってもまだ中赤いやんか。表面の色関係ないよ。
うん、じゃあどこで判断するの？
ある程度時間とかじゃないの？
時間測ったら大丈夫な？
いや、知らんけどね。
作ってみーよ。
いや、ほんまやらへんけど。でも、うちのおかんなんか昔からすぐ焦がすから、
うん。
基本的には、ハンバーグは煮込みしか作らない。
あ、そういう手があるか。
煮込みは焦げないんですよね。
確かにね。うん、ほんで、火通りすぎても美味しいしね。
そうそうそう。
スープになってね。
染み込むだけやからね。
そうそうそう。
おすすめ
です。でも、うん、まあそうなんやけど、まあハンバーグはポン酢で食べたいから。
そうなん。
そうなん。ポン酢派なんですよ。
あ、
なので、焼きたいですけどね。
はい。
はい。
焦げたら安心っていうのはもう嫌やわ。
もうめっちゃわかるけど、今日も焦がしてきたしね、ちゃんと。
いやわ、
ピザの上に、ミンチ肉ちょっとパラパラってして、うん、真っ黒に焦げてましたね。
いやまあピザとかはしゃあないかもしれんけど、焼肉はある程度半生ぐらいで十分食えんねんから。うん、生でも食えんねんから。
だから、バーベキューするときは、兄さんが焼いてください。
いや、だから、
うん。
も
う
時間で考えたんじゃ、火の強さと時間で、さっさでいいんで。
もう絶対嘘。
なんで、牛肉やねんから大丈夫やって、中まで火通らんとあかんってことはないよ。
じゃあ、トントロとかやったら？
トントロは、あれだって色変わらへんやん、トントロ。元が白いねんか。
そうよね。だから、うん、余計みんなどう判断してんのかなと思いますよね。
ああ、まあ、ある程度やろ。トントロ、だって反り返ってくれんのし、ちょっとずつ。
反り返りで。
反り返りで。
はい、あ、そうね。はい。
続いて、虎のお父さんからいただきました。
はい。
冒頭の4分の3聞きましたの件。これは前回、虎のお父さんが、
うん、
冒険の城4分の3聞きました、言うて、どの4分の3なんやろ、言
う
て。
うんうん、ちょっとね、わからんかったやつですね。
はい。だから、10の4の11まで配信してて、11分の4の、3なのか、ちゃう。
まあ、4分の3、ね、なんか、
どの割合なんかっていうのをお話ししたんやけど、言葉足らずすいません。一つ前のドラクエ10の4の11の回を4分の3聞きました。ということです。うん、
はい。ありがとうございます。はい。
っていうことですね。1回分の4分の3聞いてたってことですね。
うん、そうですね。もうじゃあ、ほぼほぼ、聞いてもらってるけども、最後の3、4分の1聞いてから、遅れなかったんですね。もう待ちきれなかったんですね。
待ちきれなかった
ね。あとちょっとやのに、かわいいな。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
続いて、トヘロスさん。アラハギ色編。オフライン版の仲間会話がなかなか面白いなったので、いくつか貼っておきます。ということで。
はい。
ね。まあ、これね、いつも報告していただけてありがたいんですけど。
うん。
まあ、もしかしたらオフライン版をこれからプレイするから、その違いを自分で楽しみたいっていう方もいてるかもしれないんで。
うん。
あんまり詳しく言わない方がいいかもしれないですね、これはね。
ああ、そうですね。
うん。まあ、そうで、ちょっと、オンラインと違う場面があるみたいですね、ストーリーの進め方で。
うん。まあ、そもそもね、連れて行く仲間が、なんていうの、キャラクターたちが連れて行くから、その、会話ができるみたいですね。それが面白そう。
そうですね。ドラクエ456の DS 版みたいに、
うん、
仲間に、意見を聞くみたいなストーリーの途中でね、そんなことができるみたいですね。
うんうんうん。うん、そういうところもね、楽しめるから、いいですね。
だからアラハギーロのムーニス王が、
うん、
ワカメ王子になってしまって、なかなか信用してもらえなかったっていうので、
うん、
ここだけ言うと、ヒューザがね、
うん、
王爵を取ってきてくれって言ったら、その王爵が全然信用してもらえなかったんだ、結局ね、あれね。
うん、うん。
その後、ヒューザが、あのワカメが王様だって信じてもらえたのは良かったんだけどよ、王爵いらなかったんじゃねえかっていうね。だから僕も言ってた、あの通りのことを、ヒューザに言わしてるというね。
うん、うん。
うん。まあ、フーラも同じようなこと言ってますね。
はい、面白いですね。
はい。はい、他にも、まあまあ、面白いところがあるんですけど、
うん、
まあ、これは、やった人の楽しみとして、ちょっと置いといた方がいいですかね。
うん。はい。
はい。あと、トヘロさんがもう一通で、
はい。
ピラミッド編拝聴。たまにはこんな実況プレイも良いですね。で、毎度のオフライン版報告っていうことで、まあ、オフライン版のピラミッドはどんな感じかということなんですけど、
うんうんうん、
オフライン版は、1から6の0秒までしかいけないみたいですね。
へえ。
で、オンラインみたいに次々敵が現れるとか、専用のボスがいてるわけでもなくて、
うん、あ、ちゃうよ。
フィールドのモンスターが現れて、それをクリア、倒していったらクリアと。
違うんや、そんなとこも。うん、意外ですね。
はい。あと、報酬がアンク確定だとか。
うん、うん。
あと、多分、鑑定しに行かなくても、
うん。
その場で宝箱から出てくるみたいな感じみたいですね。
そうしてほしいけどな。
ね。
オンラインもな。あ、
めんどくさいだけど、そうね。
ちょっとね、めんどくさい。まあ、弥生ちゃんと喋れるのは、まあ、楽しいっちゃ楽しいけど、そんなしょっちゅういらんわな。
そうね。一回目だけでいいよね。
う
ん、
そうよね。
うん。なるほど。まあ、いろいろ変更点があるみたいなんですけど、これも、やってない人は、お楽しみにしていただいたら。
うん。
いずれみんな、やるでしょうしね、オフライン版ね。
どうやろ、私やらへんけどな、オフラインは。多分。あ、そう。だって、オンラインでも全然ついていけてない。
いや、だからオンラインがもしサービス終了したらどう思う？やりたくない。ああ。
終了した後に出てくるものによりますね。
ちょちょちょ、うん、だって今のオフライン版はずっとできんねんから。
ずっとできるけど、
うん、
その後にもし同じようななんかオンラインのやつが来たら、そっちに行っちゃうやろうし、わざわざこっちにこのオフラインをずっとやるっていうよりはもう前に進もうかなと思うから。
あ、そう。
うん。
懐かしいってなるんちゃう、うん、オフライン版を
大事に。もう10年ぐらいして、綺麗さっぱり忘れたらもう一回やるかも。
じゃあ、その時にね。まあ、その時に今日言った話も忘れてるやろうけどね。
うん、忘れてんな。その時に自分でプレイしながら、
うん、
この冒険の女王を聞いて、わあ、声が若いなーとか自分の声若いなーとか思いながら、
これ今の声は若くは感じひのちゃん、うん、
いやでもそんな当時その時70代とかやってみーや、わこんな喋ってたんやとかなるかもしれへんよ。あ
ーかーなーなるかもしれんけどね、うん、多分20代の頃に俺らがポッドキャストやってたら若ーって思うでしょ
う。うん、そうやろうね。
声高とか思うでしょ。
うん。いや、もうほんとめっちゃ声低くなっていくもんね。
なるなる。
私もなんか、こんな中低くなると思わへんかったもん。
うん。それはまあ、しゃあないですよ。
まあ、兄さんも低くなってってんの？
なってるでしょ、そら。
あ、なってるんや、やっぱ。
い
や
い
や、
比べてないからわからへんけど。
いや、自分たちの一番最初の初期の。
だって俺が始めた
ポッドキャスト。
40超えてんねんから。
あ、そうやわな。私もそうやんな。
うん。
まあでも5、6年は経つでしょ。
7年ぐらい経つんかな。
そしたらちょっとぐらい変わってる
んか。変わらへん、変わらへん。もうおっさんになったら変わらへんって。
変わらんか。
うん。
そっか。
多少、流暢に喋れるようになったかなぐらいのもんで。
ああ。私なんか変化なさそうやから聞くの嫌やな。やめとこ。はい。
はい。続きまして、ケンケンマルさんから。
はい。
バージョン 2.1 で、シン・アラハギーローのこのエピソードを遊ぶたびに、ココラタの浜辺からグランドタイタス号でシンの世界に行けるのに、ともやっとします。ただ、それを言い出すと、セレドなど他のお話も当てはまるのですが、グランドタイタス号の行き先、シンと偽、シンと偽りかね、を選べない方が良かったような、といただきました。
はい、ありがとうございます。
これを言われて、初めて思い出しましたね、うん。あ、そういや、グランドタイタス号で選べるようになったなと思って。
そうなん？
なんか、イメージ的にはグランドタイタス号って、偽りの心当たりにしか行かれへんイメージじゃないですか。
うんうんうんうん。
やけど、行けるみたいですよ。
今乗ったら？
今乗ったら選べる。
あれですよね。ストーリーの一番最初に乗った時は選べないですよね。
もちろんもちろん。
そうですよね。
うん、
今って選べるんや。でもそんな、わざわざ200ゴールド払ってまで乗らへんけどなぁと思って。
まあね。でも、バシッコがなかった時は乗らんとしゃあなかった。
そうなんや。
だって。
もうそんな記憶ないなぁ。
ルーラストーンを登録してたら飛んでいけるけど、してなかったら、地道に走っていかなかったわけやんか。
そんな前から走ったかな。
いや、だから基本は登録してんねんけど、
うんうん。
どっか登録してるはずやからいけるねんけど、もし登録し忘れた人の、救いの手が必要やんか。うん
うん、ああ、そっか。じゃあまあ、
たどり着かへんわけやから。
まともにいける手段を作っとかんと。
そうそうそうそう、
あかんってやつやね。
っていうことでしょ。
ああ、そっか、そっか、そこで選べるんよ。
それはまた後で話できますけど。
はい。
まあだからここを選べるようにしてしまったせいで、ストーリーに齟齬が出てるんですよね。
ああ、そうなんや。
だってグランドタイタス号で、偽りと真を選べるんやったら、
うん。
偽りから人連れて来れなあかんじゃないですか。
ああ、ほんまやね。
だから。
でも今ちょっと思ったけど、そのグランドタイタス号に乗ってて、
うん、
主人公が選ぶとしても、
うん、
その他の人たちもみんな一緒に連れて行くでしょ、そっち側に。そんなみんなの投票とかないねんから、 ちょっと、あんまり良くないな。
いや、選べるっていうのは多分、グランドタイタス号が2便あるんじゃない？
ああ。
偽り行きと誠行きの2便あるっていう。い
や、ああ、まあ、それが最初から分かってたら、うん、乗る乗らへんが、他のお客さんも決めれるけど、
はい。
自分らだけで決めるんやったらなんか悪いなって感じちゃうな。
そう、それはまあ、ありえへんし、まあ、ゲーム上の話で、
うん。まあ、そうやけど。
うん。プレイヤーしか選べないってことなんでしょうけどね、ほんまはね。
うん、そうやろうね。
うん。でもそれやったら船ごと行くっていうのはおかしいから、やっぱりおかしいんですよ、この設定はね。
うん、そうやね。ちょっと、あんまり良くないね。
あんまり良くはないね。
うん。
はい。まあ、その辺の話、またちょっと後で出てきますんで。
うん。
はい。じゃあ、ここから本編行きたいと思います。
はい。
前回、アラハギーロの、クエストが終わりまして。
はい。
で、モンスター格闘場が解放されたわけですね。
はい。
で、ドアラジコもモンスター格闘場で何回か戦って、ランクは何回か上がったりしたんですよ。
うん、うん。
で、その後、ムーニス王に話聞きに行ったりして、なんか聞きに行けって言われたんです、ストーリー上ね。
はいはい。
で、聞きに行ってみたんですけど、まあ、ほぼ偽りで話したのと同じような話をされたんで、
うん、
まあ、ここは割愛するんですけど、
うん、
まあ、簡単に言うと、今回のムーニス王っていうか、死んで、なんか、兵士が、偽りに行って、で、魔物にされたっていう話。
うんうんうん。
アラハギーロの兵士が魔物にされて偽りの町にいてるっていう。
はい。
話は、まあ、要は悪いのは兵士長のゴリウスで、兵士長ゴリウスがベルムドおったでしょ？
はい。
魔物使いの、リーダー的な人ね。
うんうんうん。
を無理やり、戦争に引っ張り出してモンスターを戦争の盾に使ったんで、
うん、
それを魔元帥が、ベルムドをそそのかして、
うん、
ああなったっていうことで、結局まあ僕らが偽りの時に見てきた話をそのままムーニス王が説明してくれたっていうだけですね。
うんうんうん。
うん、で、ようやくここから新グランゼローダに向かうんですけど。
はい。
賢者の執務室に行きまして。
はい。
賢者ルセンダー様に、振り子の輝きが溜まった言うて報告しに行ったんですね。
うんうんうん。
時にそなたは、確か賢者放浪と知り合いであったな。今日は特別に私の頼みを聞いてほしい。この世界には、大いなる使命のため、世界を回り、日夜研究を重ねる優れた賢者たちがいる。賢者放浪もその一人だ。私は、その者たちに、アンルシア姫の勇者覚醒や偽りの世界のことを伝え、来たるべき時に力を借りられるように備えたいと思う。そこで、これまでの経緯をまとめた手紙を放浪に届けてもらいたいのだ。クエナンバー325のルシェンダからの課題を受けまして、
うん、
ホーローは一つところにとどまらぬから、いつも連絡を取るのに苦労するのだ。そなたも大変だろうが、ホーローとよく会ったところや、心当たりの場所などを探してみてくれ。その手紙を届ければ、ホーローからも彼の使命に関わる研究の成果を託されよう。私たちは、そうやって情報交換しているのだ。他の賢者たちと交流を深めておくのは、より良き世界のために重要なこと。手紙を届け、放浪からの研究結果を持ち帰ってくれ、って言われました。
はい。
なんか話が進む感じするじゃないですか。
うんうんうん。
放浪といえば、バージョン1の時に、
うん、
ストーリーを進めてくれたあの人ですよね。
そうですね。ヒゲの、丸っこいおじさんですね。
はい。あの人に会おうと思ったらどこ行けばいいですか？
電車に乗ればいいと思います。
はい。まあ、電気で動いてないから鉄道でいいと思いますけど。
あ、鉄道ね。
はい。まあ、鉄道に乗るんですけど、
うん、
区間はまあどこでもいいはずなんですよね。
うんうん、
どっからどこに乗ってもいいと。
そうそう。だからいつもなんかお弁当食べてるしね。
はい。乗ってる間にカットシーンが入って会えるはずなんで、
うん、
ユンユンさんならどっから乗りますか？
グレン東から乗ります。
はい、そうですね。僕もそう思ったんで、はい、グレン東に飛びまして、
はい。
どこまで乗りますか？
どこまで乗ろう？どこでもいいけど、上春向いとかかな。
なんで？
なんとなく好きやから。
あ、好きやから？
うん。
俺は出る時のこと考えると、
うん。
鉄道降りてから、出口までが近いところがいいと思って。
うんうんうん。
って考えると、オルフェアあたりがいいかなと思って。
オルフェアの電車どこやっけ？
降りたらすぐ目の前がもう扉なんですよ。
あ、そうやったっけ？
うん。で、すぐ出れるから、あっこがいいなと思って、その区間乗ったわけですね。
うんうんうん。
で、乗るとカットシーン入りまして、ホーローがやってきて。
うん。
またまたあったの。アストルティアに知らんことなし。ご存知、放浪の賢者、放浪じゃ。お主もいろいろと大変じゃったな。まさか、迷いの霧の向こうに、わしらの知らないレンダーシアが広がっていたとは。わしが最初に作った魔法の羅針盤には、迷いの霧を抜ける能力しかなかったからの。知らんかったとはいえ、すまんことをした。じゃが、グランゼドーラに行けぬ、と相談を受けたわしは、すぐさま調査を進め、魔法の羅針盤をパワーアップさせた。今では好きなようにグランゼドーラへも、異世界のココラタの浜辺へも行けるはずじゃ。ほっほっほっほ。我ながら大活躍じゃのう。言うて大爆笑してるんですよね。
うん、うん。
まあ、ラジコは真顔なんですけど。
うん。
む？ノリが悪いの。何？わしに手紙を預かってきたと？で、手紙を渡しまして。これは、ルシェンダ様からの手紙。お、おい、お主、ルシェンダ様に失礼を働いておらぬだろうな。いや、こうしている場合ではない。ドアラ事故を手ぶらで返すわけにはいかん。あの研究を何とか仕上げねば、すまんが手伝ってくれ。研究の仕上げに、浄化のハーブが12個必要なんじゃ。オーグリド大陸のオルセコ高地などにいるゴールドオークが落とすと言われておるっていう。まあ、要は、浄化のハーブを取ってこいってことなんですけど、うん、さっき言いました、真と偽りを、レンドアから船に乗った時に選べるようになったっていうのはこのタイミングなんですよ。
うん、
ストーリー上多分このタイミングでいけるようになったのか、
うん、
もしくは後で追加されたのかは全然覚えてないんですけど、
うん、
放浪が、操作してくれたっていうことなんですね。
そうなんや。
うん。
もう忘れてるわ。
だから、放浪の認識は、
うん、
異世界っていう認識なんですよね。偽りはね。
うん。
うん。あんまり理解してないかもしれんけど、通常のグランゼドーラに行くか、異世界のココラに、他に行くかっていうことみたいですね。
うん、なるほどね。
はい。で、だからそんなことが、放浪ができるなら人の生き生きができるはずやっていう話ですね、偽りからね。
そうですね。余計そうなってくるね。
そうそうそうそう。で、放浪が、ルシェンダのことをルシェンダ様って言ってて、
うん、
失礼を働いておらぬんだろうなとか言ってるってことは、
うん、
位はルシェンダ様の方が上なんですよね。
それっぽいですよね。
うん。で、見た目は、まあ、ルシェンダ様って、王が女なんで、うん、
はい。
歳がよくわからんねんけど、どう見ても、まあ、お姉さんにしか見えないですよね。
そうですね。なんか、若いお姉さんに見えるけど、
うん。で、放浪は人間おじいちゃんなんで、
うんうん、うん。
どう見ても、放浪の方が歳上に見えるんやけど、ルシェンダ様の方が位が上っていうことなんだよね。
そういうことですよね。
はい。
なんか、恐ろしいものを垣間見たような気がします。
だから、この時はまだ分かんないんですよ。初見の時はね。
うんうん、うん。
ルシェンダは、放浪を呼び捨てで呼んでんのに、放浪はルシェンダ様って言うんやっていう、この違和感がずっとあるんですよ、ここで。
うんうん、うん。
どういうことなんやろうなって思いながら進んでいくんですけど。
はい。
ジョーカーのハーブを12個ゲットしてきまして、
はい、
もう一回鉄道乗るんですけど、
うん、
ここで、あ、よく考えたら、そのどこの街にルーラで飛んでも大体飛んだところに旅の扉があるんですよ。
はい。
だから、グレンの東に飛んだとしてもね、あっこ、うん、確かに駅の扉はすぐ目の前にあるんやけど、
うん、
駅の中に入ってから階段降りてホームに行くのにちょっと長いじゃないですか。
まあね、うん。
それを考えたら、歩く距離を考えたら、意外とオルフェアに飛んだら、うん、オルフェアのあの駅とは反対側にルーラに飛んでくんねんけど、旅の扉があるから、旅の扉で駅の前まで行けるんですよ。
うん、
って考えたら意外とこっちの方が早く乗れるんかもなって思いながら、オルフェアに飛びまして。
はい。はい、早かった？
あんま変わらんでしょ。
そうでしょうね。
ルーラで一回ロード入るから、あんま変わらんねんけど、操作するのがめんどくさいのは確かにあるんですよ、あの。
うん。
グレンの駅降りて、わざわざ下まで降りていかなあかんからね。
そうね。
はい。まあ、大した問題ではないんですけど。
そう、ちょっとやねんけどね。でも、いかに、こう、素早く移動するかは大事やね。何回もすることやから。
そうそうそう。で、まあ、放浪に、浄化のハーブを渡しまして、うん、わしの研究では、調合を重ねたこの薬に、浄化のハーブをワイルドかつセンシティブに加えれば完成するはず。おー、いい仕上がりじゃぞ。あとは、今仕上がった新しい飛躍を、これらに振りかければ終わりじゃ。で、できたぞ。この研究成果をルシェンダ様にお届けしてくれい。それはそうと、手紙、しかと読ませてもらったぞ。偽りの世界に落ちたアンルシア姫を、この世界に救い出したとは、さすがの働きじゃ。グランデドーラ王国の現状も把握した。他の賢者たちは、わしから伝えておこう。っていう、だから、手紙を読んで初めて理解したんですよね。
うん。
あの世界が偽りっていうこと。
うん。
あの世界が偽り。さっきまで異世界って言ってましたから。
異世界言ってたね。
今回、手紙を読んで、偽りに行ったアンルシアを助けて、世界を救ったっていうことをようやく理解したから、
うんうんうん、
この現状を知らずに、偽りと真の、グランドタイタス号を2便出すっていうことを、ホーローはやっちゃったっていうね。
すごい。どういうこと？
どういうことってなりますよね。
うん。ちょっと、この辺、ちょっと、あれやね。制作側もちょっと、決めきれてない設定やったんかな。
そうね。もしくは、後で追加された設定がどっかにあって、僕らは、初見でやったときは、違和感思わんかったけど、後でやると、いろいろこのごちゃごちゃになってしまって、うん、全体通してみると変な話になってるってことかもしれない、
ね。ちょい、齟齬がある感じになってきてるね。
なってますね。
まあ、これが、なんていうんかな、まあ、なんていうの、オンラインの感じはあるけどね。
まあね。
なんか、うん。うん、もう完全に最後まで決めきって、から作ってるわけじゃないっていうね。
まあもちろんそうでしょ
う。うんうん。うん、
で、グランゼドーラに戻って、ルシェンダ様に、研究成果を渡しまして。
はい。
ほう、これはって言って、テーブルいっぱいに美味しそうな料理が並んでるんですね。
うん、うん。
うん、うまい。作りたての味がしっかり保持されておる。これなら、たとえ数年経った料理でも、出来たてと変わらぬ味で美味しく食べられるだろうな。まったく、放浪のやつめ。これほどの味を持っているのに、追い詰められないとできないとは情けない。きっと、今回も慌ててドアラジコに手伝ってくれるよう泣きついたことだろう、泣きついたことだろうて。だが、これだけの成果を上げれば上出来だ。この料理に使われている飛躍を広めてやれば、世界中の料理人が喜ぶだろうな。ん？放浪の使命に関わる研究がこんなに地味なものだったとは、とでも言いたげな顔だな。人々の生活のために、 その英知を役に立てるのも、その英知を役立てるのも、賢者の務めなのだぞ。とはいえ、これからしばらくは、その英知を、大魔王マデサ・ゴーラとの戦いのために集結させることになるだろう。我らは、そうした歴史の影から、世界を支えてきた。善なる知識の守護者。で、ルシェンダがドアップになって、英知の冠なのだから。今回の働き、ご苦労であったな。クエナンバー325、ルシェンダからの課題をクリアしまして、引き続き、レンダーシアの調査を進めてくれ。旅をして出会った人々に力を貸していけば、やがて世界の謎の全容が見えてくるだろう。って言って終わりまして。
はい。
結局なんか、研究だなんだ言うときながら、料理が美味しくなる方法っていうことだよね。なんだこれと思って。
なんじゃそりゃやな
ぁ。え、こんなんメインストーリーにあったっけと思って。
いや、ちょっと記憶になかったなぁ。だ
結局これ何が言いたいんかって言ったら、英知の冠という言葉を出したかっただけなのね。
そうなんや。
あ、この後、英知の冠はたびたび出てきますんで、この言葉がね。
うん。
あ、我々、知識の守護者、英知の冠なのだからっていうね。
うんうんうん、
賢者たちは H の冠と呼ばれているってことだね。
うん。そうみたいなね。はい。
これだけの地味なクエストでした。
地味なクエスト。はい、なんか、ルシンダ様の、なんか、あちこち行ってなんかこう、なんかの力を集めてこいとかあるじゃないですか。
うん。
あれの時にね、なんかいつも困るんですよ。うん、なんか、はっきりした、なんか、どこどこに行ってこういう、ことが起きてるから、それをやっつけてくれ、みたいなんじゃないじゃないですか。
うん。
だから、なんか、どこ行って何したらいいかが分かんなくって、こういうクエスト来るたんびに、すごい長時間放置しちゃうんですよ。次何やっけみたいな。
ああ、はいはいはい。
うん、すごい困るんですよね。なんか、大きい道筋はあんねんけど、その中、ちょっと自由にさせる部分じゃないですか、ここって。それをされると、私は、なんか、こう右往左往しちゃってね、すごい時間かかるんですよ。
一応道しるべはあんねんで、うん。うん。だからこの後、運命の振り子に力が宿った言ってまた言ってるんですよね。
うんうん。
え、満タンじゃなかったんやと思ったんやけど。
うん。
振り子が輝きを放つにはあと少し力が必要なようだって言って。
うん、うん。
今まで輝きを貯めてたはずやのに力宿し始めたんですよ。
うん。
だまた続くんやと思って。で、しかもルシェンダ様は何をせえって言ってくれないよね。
うんうん。
で、だからレンダー社の調査を進めてくれとしか今は言われてないんで、どうするんかなって思ったら、
うん。
この、すぐ近くに、ルシェンダ様に贈り物をしたいって言ってた兵士がいたなと思って。
うんうん。
あのクエストを確かもう進めれるなと思って、そのマルトンっていうのに話しに行くと、
はい。
その後進展はありましたかって聞かれて、このマルトンに百曲がりの根を渡したんですね。
うん。
要はこれがルシェンダの喜ぶものだっていうのを聞いてたんで。
うん。何やろ。
これが贈り物に最高の品なんですか？なんというか少しグロテスクですね。言って。うん、クエナンバー328、愛しのルシェンダ様をクリアして。
うん。
なるほど。これを特別な方法で煎じてお茶にしているのですね。見た目はこんなでも素晴らしい香りが、臭い！喜んでくれるといいのですが、っていう。これもどうでもいいクエストだったんですけど。
何のお茶なんよ。
なんかの猫なんでしょうけど、
うんうん、
これを飲みながらなんか、お茶会をし開いてるみたいな話あったんですよね。
なんか優雅やな、賢者。
うん、で、ここで次のストーリーの、
うん、
発注者っていうのがクエスト紹介に出てるんですよ。
はいはい。
で、それをクエスト一覧を見たら出てるんで、それを見てみたんですけど、うん、
はい。
次のメインストーリークエストが、王族の資質にいてるユリア妃が、発注者だっていうことで、
お
ユリア妃のとこに行きまして。
はい。
あなたの腕を見込んでお願いがあるんですが、以前、城下の防具店にマントを一着注文したのですが、素材の入手が難しく、完成できないと連絡を受けました。ただ、腕の立つ冒険者がいれば入手は可能かもしれないとも言われたのです。もちろん報酬はお約束します。私の注文したマントが一刻も早く完成できるよう手伝ってもらえませんか？クエナンバー326のユリア妃の願いを受けまして、
はい、
うん、この防具店の錬剣というものを訪ねてくださいということで、うん、まあ、これもメインストーリーだということなんで、
うん、
城下町に向かうんですけど、
はい、
この今いてるのって、まあ、王族の資質じゃないですか。
そうですね。
場所わかりますね。
うん、わかりますよ。あの、うん、なんか、部屋になってない、通り道的な、
ね。そうそうそう。扉のない部屋ね。
そうそうそう。
はい。あそこから街に向かうなら、
うん。
どう行きます？
わあ、もう難しいな。
難しくないよ。
もう、めんどくさいけど、階段降りていきますかね。
なんでや、めちゃめちゃ遠回りやんか。
そうなんよな。
でもそっからなら、うん、姫の部屋のテラスに出た方が早いやんか。
そういうことなんですよ。
うん、
やけど、後ろに向くの嫌やなと思って。
そうやって遠回りをしてるんでしょうね。
そうなんですよね。
だって、それで、旅の扉のところまで行けるわけですよ。その、テラスに出たら旅の扉あるから。
うんうんうん、
あれでグランゼドーラの城下町まで行けるわけやから。
そうですね。
これが一番早いんですよね。
あ、それが早いな。
うん。で、これでワープして、うん、で、とりあえず城下町にワープするから、とりあえず走り出して、オートランをしながらマップを開いて、防具店の場所を調べようと思って。
はい。
とりあえず走り出したんですよ。
はいはい。
ほんなら、町の外に出てしまったんですよ。
あ、て
っきり中に向いて走り出してると思ったのに、外に向いてたんですよね。
はい。
で、これが、言いたいことがあるんですけど、
うん、
旅の扉で飛ぶと、外に向いて着地するんですよ。
うんうんうん。
で、ここにルーラーストーンを登録してると、ルーラーで着地した場合、内側を向いて着地するんですよ。わかりますよね、
わかりますね、はい。
いつもシュート罰するときに内側向いてるでしょ。
向いてるね。
でも、扉と扉でここ来ると、外向いてるんですよ。
で、間違えるね。
で、他の街でもそうなんやけど、馬車でやってくると、街、うん、の外に到着するんですよ。
うんうんうん、
で、街の外から中を向いて、到着するんですよ。
そういうことね。
ややこしすぎるんですよ。
は
い、飛んでくる方法によって、
そうや、向きが違う。
で、街の外と中とも違うし、これなんで統一してくれへんやろうなと思うんですよね。
でもなんか、なんとなく兄さんがすごい楽しそうに喋ってんな、今。いいこと見つけた、みたいな。
いやいや、見つけてない。俺毎回これイライラすねんて。毎回間違えんねん。
そうなんや。
馬車乗ると、あれこれ街の中なん、外なんてまず確認せなあかんっていうね。
なんか、あれじゃない、あの、風景で判断しひん、
それを全部の街の風景覚えてないやんか。で、
まあ、そうやけど、私なんか自分が信用できひんから、うん、あの、どういう方法で行こうと、あの、なんか場面を写真みたいに覚えるタイプなんですよ、私、地図とか、
うん。
だから、あの、こういう方法でこう行ったら、外向くとか中向くっていうのを覚えられへんから、
うん、
あの、どんな時でも景色見る癖があるんで、あんまり困らないですね。
いや、もちろんそうなんやけど、それを統一してくれてたら何も考えずに走り出せるやんか。
前か後ろかね。
そうそうそう。毎回同じ向きに到着してくれたら、走り出せるわけやし、例えばグランゼドーラについてすぐに外に出たい場合あるやんか。
うんうんうん。
の場合は、もう後ろにスティック倒しとけばいいねんから。
ああ。
それがしたい。
せっかちやのよ。せっかちなんや。
せっかちやねん、俺。
うん、せっかちやな。
もう、あの、無駄が嫌いなんで、とにかく、到着したらすぐに走り出したい。
ああ。兄さん、私と、あれやね。なんか、真逆、なんか私、 と一日過ごしたらめっちゃイライラする
やろな。イライラするやろな。多分パーティー組まれへんやろね、俺、うん、イーユンさんとは。
イライラしそう。はい。
だって何回も何回もやる作業やから、なるべく簡略化したいわけですよ。うん、そう、これを統一してくれたらもっと便利になるのになとは思うんですけどね。
はい。まあ、細かいとこですけど、じゃあ、運営さん、お願いします。
はい。
はい。
で、マップを開くと、防具屋は、この城下町の北東方面にあるんですよね。
うん。
で、そこに行く前に、その中央に噴水があるんですけど、
うん、
そこにクエスト発注者のマークが出てるんですよ。
うんうんうん、
あ、なんかあるなと思って行ってみると、うん、この見た目がトルネコみたいな、レイバッサがいまして。
うんうん、はい。
ふんぬぬ。はぁ、あ、はぁ、あ。やはりどうやっても開かないな。どっかに腕の立つ鍵師はいないものか。言うてこっちに気づいて。
うん、
いやはや、お恥ずかしいところをお見せしました。まあ、これね、毎回、ドラクエのクエストって、こういうことが起こるんやけど、一回一人ごと言わして、ちょうどいいタイミングで一人ごとを言ってるところに来て、こっちに気づくっていうのが、もう、様式美みたいなもんなんですけど、これもね、何回もやることじゃないなと思うんやけど、毎回これやりますよね。う
ん、好きなんよ。でもこれがあるとなんかちょっとドラクエらしさが出るやん。
らしさが出んねんけど、うん、違和感はあるじゃないですか。なんで毎回毎回来たタイミングで独り言言ってんねんと思って。
だって分からせたいから。
独り言ってそんな言わへんでしょ。
言うけどな。
あ、言ってんねや。
言ってる。作業とかしながらずっと言ってる。
はい。私は旅の商人です。出会っていきなりお聞きするのもなんなんですが、大盗賊の鍵を作れるほどの腕を持つ一流の鍵師をご存知ないでしょうか。まあ、つい最近作ってもらったところなんで、
うんうんうん、
入ってすると、そうね、お、無謀は承知で聞いてみたのですが、声をかけてくださった方がご存知とは、渡りに船とはまさしくこのことですな。実は私、一流の商人を目指しながら伝説の防具を探し求めていたのですが、この街でついに目的の品を入手したのです。ただ、肝心の仏は、メガンテでも壊せないと有名な鉄の金庫にしまわれており、取り出せず困ってまして。ここであったのも何かの縁。よろしければお手伝いをしてもらえないでしょうか。クエナンバー448の伝説の防具を求めてを受けまして。鉄の金庫は、特殊な鍵を採用しており、普通の鍵師では歯が立ちません。旅の途中で聞いた噂によると、一流の鍵師は荒萩色王国のどこかにいるらしいので、仕事を頼んできてくださいっていうね。
うん。
知ってんねやったら荒萩色言っとけよと思うけど。
そうなんよな。
なんでここで。
まあまあ、まあまあ知ってるやん、情報。
そうそうそう。向こうで聞き込みした方が早いよ。
まあやね、うん、
あ、はい、で、まあ、とりあえずこれ受けといて、
うん、
防具屋の連剣メインストーリーの方ねに話しかけると、お、なんと王妃様に頼まれて手伝いに来てくださったのですね。マントを作るのに必要な素材の入手が大変難しくて困っておりました。その素材は月光の金糸と呼ばれるものでして、月の光の金の糸ね、月光の金糸ね。
はい。
主に刺繍に使われる、それはそれは美しい糸なのでございます。グランゼドラ領、見張り島近くに住むサンダーシャウトからのみ手に入る一品。マントを完成させるには10本必要になります。っていうことで。
はい。
まあこれを取ってこいってことなんですね。
そうですね。
はい。とりあえず大事なのは先に鉄の金庫のクエストだなと思って、
うん、
まず荒萩色の、グラーネのとこに行きまして、
はい、
前回鍵を作ってたね、あの人ね、
うんうん、
鉄の金庫の鍵だって、あれは随分と難儀な代物さ。ふん、面白そうじゃないか、私が作ってやるよとは言ったものの、私もこればっかりは ある素材がないと作ることはできないからね。灼熱のかけらという素材を持ってきな。アラハギ色地方にいるフレームドックを倒すと落とすはずだよ。っていうことで、まあ、鏡面湖の周りにいたんで、
はい、
手に入れてきまして、グラーネンに渡して、まあ、早速鍵を作ってもらうんですけど、なかなかいい出来だ。鉄の金庫の鍵穴は適度な熱で変形させないと鍵が入らない仕組みになっているんだよ。まあ仕組みが分かっても発熱する鍵は波の鍵師には作れないんだけどね。ということで、まあ鍵手に入れまして、
はい、
まあ先このクエストを終わらせてしまおうと思ってグランデドーラに戻りまして、レイバッサにこの鉄の金庫の鍵を渡しまして、これでついに伝説の防具が私の手に。それでは早速。レイバッサは震える手で金庫の中にある伝説の防具を取り出した。おお、年月を積み重ねて滲み出る独特の風格となお美しい縦縞模様。手触りも良く、羽のように軽い。間違いない。これぞかの大商人が愛した伝説の防具。捨ててこパンツだてれれれてってってなって、ついに手に入れたぞ。これで私も一流商人の仲間入りだ。失礼いたしました。年間の伝説の防具を手に入れたことで、つい興奮してしまって。一流の商人たるもの、装備も伝説の一品を身につけなければなりませんが、この捨ててこパンツなら申し分、この捨ててこパンツなら、申し分ありません。本当にありがとうございます。ということで、クエナンバー448、伝説の防具を求めてをクリア。
はい。
これで、
めちゃ喜んでるやん、うん。
これで店を持つことを決心できました。故郷の女房と息子も呼び、一緒に盛り立てて立派な店にしていきます。私はもう行商の旅には出ないので、鉄の金庫は差し上げます。言って、ドアラジコは鉄の金庫、かっこ大事なものを手に入れたっていうね。
はい。はい。
まあ、これで、要はここまでずっと、プレイヤーは死んだら、
うん、
ゴールドが半分になってたんですよね。
そうです。
覚えてますね。
覚えてます。
過去作は恒例、必ずそうなんですけど、全滅したら、ゴールド、手持ちのお金が全部半分になるっていうのが、恒例で、ドラクエ10もそうやったんですけど、うんうん、まあもうその必要もないだろうっていうことで、
うん、この
鉄の金庫を持つと、どこで死んでも、ゴールドは減らないっていうことになるんですね。
はい。
まあなかったとしても、
うん、
世界中の歯が余りまくってるんで、で別にそれで生き返れば全然問題はないんですよね。
ないけど、でも、なんか、やっぱ、ずっと気にするのもめんどくさい。
やし、まあ、死にまくるクエストとかがあった場合、敵が強すぎて、
うんうん
う
ん、
そういう場合、死んで戻って、死んで戻っていうのを繰り返しをするたびに、アイテム使うのはやっぱり嫌ですからね。
そうですね。はい、うん、だから、やっぱり、鉄の金庫欲しい。
はい。で、うん、まあ、このクエスト自体、あの、過去作をやってると、にやりとする話なんですよね。
そうなの。
だから、レイバッサーっていうこのおっちゃんの名前なんですけど、
うんうん、
これ、ドラクエ4で、
うん、
トルネコがおった町がレイクナバっていうんですよ。
へぇ。
多分そっから取ってきてるんちゃうかなと思うし、
うんうん、
あとドラクエ4ではトルネコは武器屋なんですよ。武器商人なんですよね。
あ、そうなんや。
はい。で、トルネコは伝説の武器を探してたんですけど、
うんうんうん、
レイバッサは伝説の防具を探してる。
ああ、なんかちょっと関わりや。え、まさか、なんか兄弟やったりする？
いや、その説明はないんで多分ないと思うけど、捨ててこパンツっていうのは過去作結構出てくんねんけど、
うんうんうん、
基本男しか装備できないね。
うん、そうです
よね。うん。で、まあ、しかも、おっさん、イケメンには装備できないパターンが多い。
どこからなんかその、履けるようになる、なんていうの、年齢とかがあんやろか。 気になるな。
ドラクエ4やったら確か、トルネコとライアンぐらいしかでき、どうやったかな、ブライもできたかもしれんけど、まあでもブライは無理かな。まあ、とにかくそういう意味で、トルネコイコール捨ててこパンツ的な、イメージもあるんですよね。
うんうんうん、
そういう意味で、捨ててこパンツが出てきたときはみんなにやりとするんですよ。
うんうん、
で、店を持つ決心をして、女房と息子を呼びつけるっていうのは、トルネコも同じなんですよ。
うんうんうん、
だこの辺全部、ドラクエの4をやってると、にやりとするストーリー。
なるほどね。はい、ちょっと、関わりがある感じがする。
まあ、鉄の金庫もそうやし、うん、まあ、基本的に全部ドラクエ4のトルネコを、オマージュしたクエストでしたね。
うんうんうん。
はい。ここからメインストーリー戻りまして、
はい。
月光の禁止を集めてきて、防具屋の連携に渡しまして。
はい。
だから、王家のマントを作るっていうことで、これが出来上がり次第王妃に届けてくれるっていうことなんで、
はい。
城に戻ってユリア妃に話しかけると、もうマントがすでに届いてまして。
あ、早い。
はい。このマントは、トーマが勇者として魔王討伐の旅に出るときに選別として送るつもりでした。送れなかったってことだね。
うん。
私はトーマが亡くなってから、初めて彼が真の勇者ではなかったことを知らされたのです。知らなかったんですよね、お母さん。
うん、知らんかったよ
ね。そんなことあると思いますけどね。
うん。
せめて教えてあげろよって思うんですけど、誰か。
誰がじゃあ知ってたん？お父さん？
ルシェンダと、お父さんとトーマぐらいじゃない、
うん、そうなんや、なんか、そう思うと、なんか いろいろ悲しみが出てくるな。
そうなんですよね。それはせめてお母さんにも教えてあげた方がいい
と思う。なんで、そう、お母さんは知っといた方がいいよね。
いや、でもそれを言っちゃうと、アンルシアにバレてしまう可能性があるから。
ああ、そっか。
うん。アンルシアは絶対守られなあかん存在だったんで。
なんか、もうやっぱトーマの話になると、なんか胸がキュッてなるわ。
まあそうですね。
うん。
まだ幼いアンルシアこそが真の勇者だと知ったトーマが、自分が勇者ではないと知りながら、最後まで勇者として振る舞っていたのです。すべてアンルシアのために。兄として妹をどれほど深く愛し、守ろうと決意を固めて生きてきたのか。母でありながら私は見抜けなかった。もう一つだけお願いを聞いてくれませんか？私はこのマントを王家の墓に収められたトーマの棺に備えに行こうと思うのです、
うん。
どうかあなたも来てもらえないでしょうか。アンルシアを無事に連れ帰ってくれたあなたのことをトーマに紹介したいのです。王家の墓はレビュール街道北、その海沿いにあるのです。どうかよろしくお願いします。ということで。
うん。
もうここのシーンは覚えてるぞと思って。
うんうん。
要は王家の墓に、これから向かうんですけど。
ああ、そうですね。
はい。レビュール街道から、海沿いの崖のとこまで行くと、
うん、
滝の裏に隠れた建物があったんですけど、
はい。
この中に入ろうとすると、そのユリア妃と、兵が現れまして、
うん、
この兵隊の方が、ここは王家の物の身が入ることを許される。王家の墓だ。何をしに来た？ユリア妃が、お待ちなさい。ノガート兵士長。私がここに来るよう頼んだのです。ノガートが。ならば問題はありませんが、そういったことは先に言っておいていただかないと困ります。ごめんなさい。早くトーマにマントを見せてあげたくて。ドアラジコ。この扉は王家の者が持つ鍵でしか開かないのです。今、開けますので、待っていてください。って言って鍵を差し込むと、
うん、
あら？鍵が開いています。ノガートが、それはおかしいですね。王も姫も来ておられないはずです。まさか、くせ者が、墓の中を確かめましょう。侵入者が潜んでいるかもしれません。って言って、ノガートが先頭に になって、中に入っていくんですけど、中はなんか教会みたいな作りになってて、
うん。
棺が床に9個並んでるんですよね。2列になって。
うんうんうん。
で、このよく見ると一番手前の棺の蓋が開いてまして。
はい。
もうその棺に、ユリア妃が走り寄りまして、トーマの棺、何も、泣く。な、ノガトが、なんということだ。一緒に入れた副葬品だけでなく、トーマ様のご遺体までなくなっている。何者かが墓を暴いたのか。王家の墓に手を出すとは不届き千万って言って、もうショックを受けてるユリア妃を、ノガートが抱えて連れて帰っていくんですね。
はい。
もう残されたドアラジコは、まあ、王家の墓をちょっと調べるんですけど、
うんうん。
この、トーマの棺が、もう開いてたんですけど、それがもう今は閉められてまして、
はい。
で、その棺を調べると、愛する妹姫の身代わりとなりて、勇者として生き、勇者として宝ぜし者、トーマ王子、ここに眠るって書いてたんですね。
うん。
で、その隣にあった棺を調べると、星のように輝くも、幻のように儚き者、フェリナ姫、ここに眠る。
うん。
ああ、フェリナ姫聞いたことあるなと思って。
フェリナ姫聞いたことあるけど思い出せへんな、
はい。俺はもう顔は出てきてるけどね。多分、だいぶ先ですよ。これの、ここに名前書いてたんやと思って びっくりしました、ね。
ちょっと覚えとこう。
いや、もう、覚えてられへんぐらい先の話ですよ。
あ、そうなんや。
出てくるのはね。
うん。
で、その隣の棺は、てんてんてん、なる、ねでさと、そのうつく、若、女、我、者、えめ、やひ、こ、ねむって言って、まともに読めないんだよね。
読ましてくれ。
まあ、エメディアヒかなんかでしょうね、多分。あんま覚えてないけど、うん。で、その隣になるともう全く読めないね。
うん、
で、次、隣の列の一番手前を調べると、
うん、
その知恵と博愛の心で争うことなく、王国を治めし者、オドキン王、ここに眠る。っていう、うん。オドキンって、どっかの本に書いてたんですけど、
うん、
まあ、無血王って言って、まあ、ものすごい優れた人なんですね。
ああ、そうだね。
血を流さずに治めたっていう。
へ、
うん、はい。で、次。王国を脅かした強大な魔物を自らの剣で討ち取りし者。バルネズ王、ここに眠る。バルネズ王って聞いて、あんま聞いた覚えないです
ね。聞かへんね。私今初めて聞いたぐらい聞いてへんな、うん。
まあ王様の名前なんかに出てきても覚えてないから、
うん、
もしかしたらどっかで出てくるかもしれんけど。
そうだね。
うん。で、まあ残りはもう全然読めなくて、
うん。
で、他は何も手がかりないんで、城に戻りまして、
はい。
ユリア妃に話しかけると、あんなことになるなんて。あとは、ノガート兵士長に任せましたので、あなたは気になさらずとも構いませんって言って、報酬として、翡翠の鍵をもらいまして、
はい。
クエナンバー326、ユリア妃の願いをクリア。
うん。
王家の墓で見たことは、くれぐれも内密に。あまり騒ぎを大きくしては、見つかるものも見つからなくなるでしょう。トーマの遺体だけは何としても取り戻したいのです。で、運命の振り子が輝きを放ち始めた。ルシェンダのところへ戻って報告しよう。
はい。
ということで。
なんかちょっとショックやんね。お墓に遺体がないっていうのが。
まあね。
うん、すごい、この時すごいびっくりしました。
もうあるし、
うん、
いつの話なんやろなって、このトーマンが死んだのは。
ああ。
あったとしても、朽ち果てて、うんるっていうか、だいぶ経ってるでしょ。
いや、わからへん。なんか時間の感覚難しいもん、ここ
、ね。まあ難しいんやけど、
うん、
だって、偽りと、死んでは、
うん、
時間のズレもあって、あ、まあでもそれは関係ないか。トーマが死んだのは、 少なくとも、アンルシアが記憶を失う前でしょ？
うんうんうん。
だいぶ経ってるでしょ？
そうはね。
もう、そら朽ちてるでと思うんですよ。普通に考えたらね。
でもほら、ピラミッドあるから、ミイラ化すんの得意なんちゃう？この辺の人。
ピラミッドは隣の国やけどね。
アラハギーロの人を呼び出して。
でもミイラになったとしても朽ちてることには変わりない。
まあそうやけど。
うん。まあ、もちろんね、取り戻したい気持ちはわかるんやけど、
うん。
もうだって、骨だけになってる可能性もあるじゃないですか。
うんうんうん。
冷凍保存してるとかならまだわかるけど。
うん。すっごいカチコチやったりしてね。
ねえ。ちょっと、遺体を見つけたとしてどうなんかっていうか、あと、あんだけ棺がいっぱいあったらものすごい匂いがしそうな気
がする。ああ、怖い怖い。怖いよ、やめてよ。
なんかね、埋葬せめて埋葬せえへんのかなと。棺剥き出しで置いてるから。
そうなんよ。ほんでなんか、古墳とか作ってあげたらいいのにって思ったけど。結構普通になんか並んでるだけやったもんね。そ
う
そ
う、ピラミッドってお墓っていうから、まあほんまかどうかわからんけど、うん、あん中に、そういう、何？部屋があって、そこが、はい、棺を納める場所ってなってるのはわかるんですよ。
うんうん。
でも、王家のお墓って棺いっぱい床に並べてるだけやから。
そうなんよね。
それやったらせめて埋めてあげた方が。
だいぶ簡素だったよね。
土に戻してあげた方がいいんちゃうかなと思う。
うんうんうん。私もそう思う。うん、もうちょい、そのまんま遺体そのまんまないと思うねんけどな。まあ、でもまあ、そうしんだ話進まんから。
まあ、しゃあなし。ここで遺体がなくなるっていうのが、なんか話を進めることになりますからね。
そうですね。
はい。で、とりあえず、翡翠の鍵をいっぱい持ってるんで、今。ちょうどここに来たタイミングで宝物庫の、宝箱を開けまくりまして。で、とりあえず、種とかね、いっぱいもらえたんで、
うん。
いっぱい開けていって、15個開けたところで、そこにおった妖精、ジェディナっていう、覚えてますね。この、翡翠の鍵の話をいろいろしてくれて、
うん。
なんか、翡翠の鍵が妖精に変わったいう話をした。
ありましたね。
妖精が翡翠の鍵になったっていう話をしたね。
うんうん、
で、仲間を救ってあげてほしいって言った。あれが、15個、翡翠の鍵を使ったところで、
はい。
お礼に命の木の実をもらったんですよね。
はいはい。
まあ、命の木の実は何個あっても嬉しいんですけど、うん、もうその前に、宝箱の中に4つ5つ入ってたから、
うんうん、
あんまりありがたみも少ないというか、で、このままこの翡翠の鍵を25個使うと、ルーラストーンがもらえるっていうことだね。
うん。
うん。
まあ。ルーラストーンは何個あってもいいですからね。
ミルクボーイみたいなこと言ってますけど。
知らんけど。
はい。まあ、ルーラストーンはでももう、他の手段がいっぱいあるから。うん。いや、あんまりいらんちゃいらんねんけどね。
欲しいわ。
あ、そう？
うん。
うん。まあまあ、確かに、メインキャラじゃないから、
うん。
継続特典とかでもらえるのは全部兄に持たしてるから。
はいはい。
そういう意味では。
ちょっと少ない。
そう、ドアラジコはめっちゃ少ないんで。
うんうんうん。
まあそういう意味では、
ね、
もらえたら嬉しいんですけどね。
嬉しい嬉しい。
はい。で、この後、賢者の執務室に行って、ルシェンダーに話しかけると。
はい。
うん。運命の振り子が輝きを放っているな。よくやった。どうやら振り子は運命の力で満ちたようだ。それはすなわち、そなたがレンダーシア各地を回り、この世界の謎に迫ったことを意味している。旅の中で見てきたことを報告してくれ。何？セレドの街が偽りの世界に侵食されかけた？それを目撃したというのか。ふむ、ふむ、なるほどな。やはり例の件、調査せねばなるまい。ルシェンダが、ラジコから、振り子を受け取ったんですけど、
はい。
そのレンダーシアの世界地図の上で振り子を手に持ってダランと吊るしたんですよね。
はいはい。
今からこの振り子の中に映し出される風景をよく覚えておくのだ。運命を司る聖なる振り子よ。新たな運命の変異を促したまえ。そして行くべき道を示したまえ。なら振り子が勝手に動き始めて、
はい、
このワルドら辺で止まって、
うんうん、
振り子の緑色の部分に映像が出るんですね。
うんうんうん、
これは水場か？よく見ておけ。この風景が運命に変異をもたらす鍵になるはず。なんかウォータースライダーがありそうなとこね。
はいはい。
その辺が映って、
うん、
で次がその紅葉商店のところね。あの辺が映って、ふむ、海が見える丘だな。見慣れない花が咲いているようだ。言って、この商店の前に小高い丘が、海に突き出た丘があったんですけど、
はい、
そこが映ってまして。
おお。
で、次、デフェル砂漠の方に振り子が行って、
うん、
これは砂漠にある遺跡に見えるな。まあ、明らかにピラミッドなんですね。
はいはい。
なるほど。この三箇所か。そなたの話によると、偽りの世界と、この世界は酷似しているのだな。ならば一つ、頼みたいことがある。ブレイブストーンを使って、偽りの世界に渡り、これから私が行う調査に必要なものを取ってきてほしいのだ。今、見た通り、ワルド水源、ローヌ樹林帯、デフェル荒野の三箇所にある一つ目は、ワルド水源で、そうだな。水を取ってきてくれ。なんか思いつきで話してる感じなんですね。
うまいやな。
そして、ローヌでは草を。デフェルでは、まあ石でよかろう。言って。
めちゃめちゃ適当やな。
適当に言って。これがクエナンバー327の忍び寄る闇の足音を受けました。
はい。
要は取ってこいっていうことなんだよね。うん。
なんか、タイトル重々しいのに内容は適当やったの。
はい。で、とりあえず端っこで、
うん、
真の、紅葉商店に行きまして、
はい。
で、あ、飛んでから、あ、そうや、偽りに行くんやったっけと思って、
うんうんうん。
で、まあ、一応、真の方で、希望の丘っていうところなんですけどね。その丘に行ってみたんですけど、はい、やっぱ何もなかったんですね。
うんうんうん。
で、ここからまた、その、バシッコで戻ってくるの、今の段階でバシッコって1日3回しか使われへんから。
ああ、そうですね。
うん。なんで、使うのもったいないなと思って、
うん。
このローヌの南の方に行ったら勇気の石塔あるはずなんで、
はい。
そこで、偽りに飛ぼうと思って。
うんうん。
で、そこまで行って、偽りに入って、こっちの希望の丘に行くと、ローヌ樹林帯の草、かっこ大事なものが見つかったんですね。
はい。
で、次、あ、そうそう、最初に行くのワルドやったわと思って。
そうそうそう。
ワルド飛ばしてたわと思って。
うん、
で、今度は、端っこで、間違えないように偽りの古城の休息所。
はいはいはい。
に飛びまして。
はい。
な、マップ開いたら、
うん、
黄色い丸がついてるとこがあるんで、
はいはい、
あそこに行こうと思って、
うん。
で、そこに向かう途中ね、
うん、
まあ、分かれ道があった反対側、
うん、
黄色い丸と反対側の方に、なんかキラキラがあったんですよ。イベント用のでっかいキラキラがね。あれ、あんなとこになんかあるわと思いながら、とりあえず丸がついた方に向かってみたら、
うん、
行ってみたけど、なんもないんですよ。
なんで？
あれって思って、確かここでは水取ってこいって言われたなと思って。
うん。
っていうことは、あ、上から滝落ちてきてるわと思って、滝を調べてみたら、
うん。
飛仙の落雷、かっこ大事なものを手に入れたって出て。
おー、いけたよ。
飛ぶ泉の落ちる涙、飛仙の落雷。
ほう。
さっき、ローヌ樹林帯の草やったんですよ。
うん、
あれ、今回、急になんか、中二病の名前がついたなと思って。
急にちょっと、格が上がった感じ。
そう、本格的な名前ついたなと思って、うん。で、さっきなんか、イベントのキラキラがあったから、そっちも向かってみたんだよね。
うんうん、
あっち何があんやろなと思って行ってみたら、 ワールド水源の水、かっこ大事なものを手に入れたって出て、あれこっちが正解と思って。
どっち？
じゃあさっきの何やったんと思って。
別のクエストか。
だからさっきのこの非戦の落雷っていうのは、
うん、
この、偽りのグランゼルドーラで、
はい、
その便箋クエストを受けたまま放置してたんですけど。
あ、便箋か。
それやったんですよね。
ああ、
うん。あ、こんなん受けてたんやと思ってびっくりして。うん、
忘れてるわ。
はい。いや、俺これ多分発表してないと思うな。したかな。あんま覚えてないけど。
うん。
で、三つ目が、偽りのピラミッドに行かなあかんということで。
はい。
これは、ルーラストーンずっと登録してたんで、そこに飛びまして。
うん。
で、来たついでにアンクとブローチを取ってこようと思って。
うんうん。
確定のとこだけ取りに行ったんですよね。
はい。
で、アンクは、第5霊廟だったんですね。
うん。
うん。で、これ、取りに行くんですけど、
はい。
この一番奥の、なんか、ワンコの棺みたいなのあるじゃないですか。年取ったワンコの棺みたいな。
年取った。はい、あるね。
あれを、に触れたら戦闘始まるんやけど。
そうです、そうです。
俺、ここで気づいたんですけど、
うん。
まあ、ずっとね、この、10年近く、うん、この棺の奥に戦闘の広間があると思ってたんですよ。
え、そうじゃないの？
思ってました、そういう風に。
思ってるよ、今も。
違うんですよ。
なんで？
あの棺を開けようとしたら、
うん、
後ろからモンスターが現れるんですよ。
え？
だから、あっこに来た時に、結構広いスペースに出て、うん、正面に棺があるでしょ？ちゃうんですよ。でっかいスペースが戦闘スペースなんですよ。
あそこで戦ってんの？
戦ってたんですよ。
知らんかった。
俺は、あ、そういうことやったんやって。後ろから次々モンスターが現れるっていう演出やったんやと思って。初めて気づいて、うわーってなったんですよ。
マジで？
うん。
ちょっと今すごい、今までで一番衝撃やったかもしれん。目覚めたわ。
行きたくなったでしょ。ピラミッド。
うん、ちょっと確かめに行きたい。
そうやって見たら、あ、確かにこれ、あいつらここから出てくるな、ここから出てくるなっていうのがわかるし、そこにはちゃんと棺が転がってるんですよ。棺の中からモンスターが現れてるっていう演出なんですよ。
マジかー。
で、
ちょっと、見に行かなあかんわ。
で、これが結局、ドラクエ3のピラミッドの、演出をそのままリアルにしてるってことなんですけど。だからこれは、ユエンさんがこの先ドラクエ3をやったときに、これのことかっていうのを気づくと思います。
わあ、そうなんや。
はい。それはまあ楽しみにしてる。
うんうんうん。
これのことかって絶対気づくと思うから。
なるほど。
これをドラクエ10に持ってきたらこうなるのかっていうのがよくわかる。
わかった。これ、もうね、3年内にやろうと思ってたのに、ちょっとまだ手つけてないわ。
はい。
はい。
で、次、第6霊廟がブローチで。
はい。
で、ここ、棺に触れると、
うん。
前僕ら、その、やりながら録音してた時に、
うん。
いろいろ読んでいってたんやけど、これ読み逃したんかな？今日は少し遅かったな。このアラハカーメンをじらすとは、その度胸、シンドラ以上やも知れぬ。秘宝の守護者よ。王家にあだなす者に死を与えよ。って言って。今日は遅かったなとか言う。なんか、ちょっとフレンドリーになってるんですよね。
うん、そうなんよ。そんなこと言われたっけ？
こんなん言ってたんやと思って。何回も行くうちに変わってんのかな？
ああ、ちょっとセリフ変わる？
変わってるんかもしれんね。
そうよな。そうかもしれんな。
うん。
なんか、こんなん楽しみにしてるやん、なんなら。
そう。
若干可愛さを感じてしまうな。
そういうことですね。
うん、
はい。で、まあ、取ってきまして、結果、アンクがまたオシリスで。
はい。
ブローチは、セルケと。
うん、
はい。まあ、どっちも、ドアラジコにはいらないんですけど。
あ、そうなんね。はい。
で、外に出て、イベントのキラキラがあるはずなんで、探してみたら比較的近くにあったんで。
うんうん。
デフェル荒野の石、かっこ大事なものを手に入れたと。
はい。じゃあ揃ったね。
はい。で、 このデフェル全体にね、
うん、
黄色く囲って消えない、なんかクエストのその印っていうか、ここでなんかクエストがあるよっていうマークが出てたんで、
うんうん、
え、これなんかここで受けるクエストあったんかなって調べてみると、
うん、
この偽りのグランゼドーラの厨房で、なんか、もうみんなが落ち込んでるから、自分の料理で元気づけたいって言ってた。
あった。
あのクエストいつやんねんって言ってた。あ、このタイミングでやればいいわと思って。
何してほしいって言ったかったっけ？
食材を取ってきてくれって言われて、アサシンブラッド10匹倒してこいって言われたんですよ。
ああ、そうなんや。
うん。で、取ってきて、
うん。
忘れうちに偽りのグランゼドーラ行って報告しに行くんですけど、
うん、
この厨房におるカノクに、はい、この魔力のレンコンを渡しまして。
はい。
おう、魔力が溢れている。よし、悪いが、次を頼めるか？
また？
え？と思って。
まだあんのかいな。いやね、
一回で終われよと思って。
そうよ、一回で全部言ってほしい。
ロボスコーチの塩水晶の洞窟にある、この塩の水晶ね、塩水晶の洞窟にある、でっかい水晶のかけらを取ってきてくれ、
うん、
ただしその水晶はとんでもなく硬く普通にやっても傷つけることすら難しい、
うん、
取るには特別な方法が必要なんだ。洞窟に入ったら仕草の拍手をすればいい。そうやって手に入るかけらはソルトクォーツと呼ばれていてな、料理の味付けにもってこいなのさっていう、うん、まあ、とりあえずもう終わらせたいんで、早速ロボス行きまして、うん、
はい、
てかロボスってめったに行かないんで、
行かないね、なんかすごい苦手やわ。そこ覚えられへん、
道が全然慣れてないんで、
うんうん、
どう行ったらええんかなと思って。
わかる、
うん、で途中ねなんか崖崩れがあって一回高い位置に登らなかったんですよね、
うんうんうん、
高い位置に登ってなんか吊り橋みたいなんがいっぱい、
あ、そうそう、
あるところに登らなかんねんけど、
うん、
そこ行って、降りて洞窟に行かなかんねんけど、そこも全然慣れてないからすげえ大変やったんやけど、
うんうん、
でなんとか洞窟に入って、拍手をしたらソルトクォーツを手に入れたと。
おー、いけたいけた。
でもう一回カノックに渡すと、もう一回だけ最後に頼めるか。
だから一回で言えよ。
暗黒の樹木と雷の玉、それに蛇の抜け殻が必要なんだ。
バイあるやん。
ていうかこれ全部買えるやつやん。買ってこいよお前で。
もうお金渡すからみたいな、う
ん、で暗黒の樹木はまあ倉庫にあったんで、うん、あと雷の玉が899ゴールド、うん、蛇の抜け殻がバザーで、1700ゴールドかかりまして、でカノックのとこに、行くんですけど、うん、これカノックのとこに行くの毎回ね、うん、一旦勇者姫の石で飛びまして、
はい。
で、テラスに出て、じゃあ、テラスにある旅の扉で、城の前まで飛びまして。
はい、めんどくさい。
で、そこで勇者の石塔で、偽りのグランゼドーラに行きまして、
はい。
城の中に入って、2階に上がって、厨房に行くって、これ、3回来てるんですよ。
すっげえめんどくさい。
めっちゃめんどくさい。これを行ったり来たりさせる運営、ちょっとどうかしてますよね。うん、
これ、何もうそれが最短なん？
最短。
それ以上最短ないの？
まあ、偽りに意思を登録すればいいんやけど、まさか3回も来ることになると思わへんから。
うんうんうん。
うん、偽りの意思を登録するには及ばんかったですね。って、そこまで頭が思いつかんかったんでね。毎回このルートを通って、ようやく、素材を全部、主婦に渡しまして。
はい。
だから料理を作り始めたんですけど、ようやく。
うん。
シェフの気まぐれ、マルクのレンコンソテー、グランゼドーラ風、暗黒の樹木を添えて、言って。
なんかそのまんまやんけど。
それを、できたんで、それをラジコが試食してみるんですけど。
はい。
ドアラジコは、この世のものとは思えない味に、立ったまま意識を失ってしまった。
めっちゃまずいやんか。苦労したのに。
おう、うますぎて何も言えないか。こいつは大成功だな。
あかんて。
ドアラジコはなんとか意識を取り戻した。 で、報酬で、小さいメダル5つと、マデュライト3個もらいまして。
いらんな。
クエナンバー268、俺の料理を食えばいい。をクリア。
かっこいいタイトルやねんけど。
何やってんこれ。
何やね
ん。何も、
得るもんがない。
得るもんがないよね。
そうよな。なんだ、何のために時間費やしてお金も払ったの。
で、まあ、寄り道しましたけど、やっと、ルシェンダのところに戻って、
はい、
この水と草と石を渡しまして、実は、そなたが偽りの世界に行っている間、こちらの世界でも城の兵士を派遣し、各地で同様のものを集めさせたのだ。これからそなたが手に入れてきた、そなたが手に入れてきたものと、こちらで採取したものの成分を調べようと思うが、それにはある薬品が必要でな。その薬品は、レビュール街道北にある、海風の洞窟の王家の宝物庫という場所に安置されているのだが、ふむ、妙だな。いや、ずいぶん前に取りに行かせた兵士が、いつまで経っても帰ってこないのだ。すまないが、様子を見てきてくれないか。っていうことで、またお使い頼まれまして、
はい。はい、
バシッコで、海風の洞窟に一発で飛びまして、
うん。
っていうか、ここ飛べたんはいいんですけど、あれ、ここ来たことあったっけ、はい、と思って。
あれじゃないですか、なんかお墓の近くじゃなかったですか。
お墓の近くなんやけど、
うん、
その、偽りの時は城に入るためにこの洞窟来たけど、う
ん、はい。
この洞窟の中入っても、赤い宝箱が開けてない状態であったんで、うん、あ、来てないなと思って、
う
ん、なんでこれ飛んでこれたんやろうと思ったら、まあそういえば先お墓に来たから、
うん、
あのマップには来てるっていうことで飛べたんだよね。
うん、
それだけやと思って、
うん。
で、この洞窟ずっと進んでいくと、でかい鍵穴がついた扉。これ大盗賊の鍵で開けるんで、
はい、
開いて中に入ってみると、黒箱が一つだけありまして。
はい、
中身はなんと、アトラスカード。
おぉ。
いらんわ、も
う。いらんな、うん。
違うところにも同じようにあったんで、中の宝箱を開けてみると、バズズカード。
うん、
もうこんなんばっかりだよね。
いらんな。
まあ当時は大事だったんやろうけどね。
そうやな。
で、ずっと進んでいくと、試練の門がありまして、ここが、海風のディーバだったんですね。
あー、ディーバか。ここやったんか。
はい。
まあまあ、海風の洞窟やかわかる気はする。
そうね。うん、で、王家の宝物庫って書いてる方に向かうと、細い道にでっかいリザードファッツがいてるんですよね。
リザード？どんなやったっけ？トカゲっぽいやつか。
トカゲ？ドラゴンっぽいやつかな？
うんうんうん。
うん。昔、ここ来た時に、
うん、
ただのフィールドモンスターやと思って、舐めてかかったら全滅した記憶があるんですけど。今戦ってもまあまあ強い。
まあまあ
強い。さすがに負けはせんけどね、うん。うん。だから当時これがね、何匹もいてたんでね。
うんうん。
うん。意外と緊張感あるんですよ、ここ通るときはね。うんうん、で、宝物庫に入ると、フードの男がいまして。
はい。
なんか、お宝を漁ってる感じなんですね。
おうおう。
先代の勇者が残した伝説の指輪。やはりここにあったか。邪魔が入ったな。だがもう用は済んだ。お前たち、後始末は頼んだぞ。言って、この男消えまして。
はい。
で、そこにモンスターが現れて。
うん。
ぐはははは、ついてなかったな。見てはならぬものを見てしまった。己の不幸を呪うがいい、言うて、魔族のしもべと戦闘になるんですよね。
はい。
これが何かというと、ヘルバトラー。
ヘルバトラー、どんなんだっけ？あ、はいはい。思い出した。
凶ボスにいてますね、ヘルバトはね。
うん。
うん、あと、闇の従者 A、B 言うて、まあ、出てくるんですけど。
はい。
あ、こんなんおったなと思って。
うん、うん。うん。
で、まあ、簡単に倒しまして。
うん。
やってくれたな。だが、我らの目的は果たされた。大魔王マデサゴーラ様の計画は、 何者にも止められん。今さらあがいたところで、言って消えまして。
はい。
まあ、そこにルシェンダがやってきて、ドアラジコ、無事か。何やらただならぬ邪悪な気を感じてな。気になって様子を見に来たのだ。ここで何があった？でラジコはすべて話すと、
うん、
なるほど。仮面の男と鉢合わせし、手下の魔物どもと戦っていたのか。薬品を取りに来た兵士は、奴らに、見てこう死体があるんですね。
うん。
さっきこの、薬品、ここに薬品取りに来たんやけど、帰ってこうへんって言ってたよ、
そっち。はいはいはい、その人か。
もう殺されてたっていうことね。
うん。
しかし、勇者の力が込められているという、先代勇者の指輪を奪っていただと魔族が持っていても役に立つとは思えんが。まあいい。それより今はやるべきことがある。で、棚を覗いて。あったぞ。この薬品があれば、目的を果たすことができる。言って、ルシェンダがさっき帰ってきまして。
うん。
うん、まあ、フードかぶったあの仮面の男っていうのはなんか何回か出てきてるけど、うん、同じ人かどうかがわかんないですよね。でもまあ、フードかぶって、仮面かぶってるってことは知ってるやつなんだろうなとは思うんですけど、まだ誰かがわからないと。そんな感じで。
うん。
勇者の指輪をここに取りに来てたっていうことですね。
うん。
はい。で、このタイミングで仲間モンスターの、闇縛りのピチカートがカンストしたんで、ここで一旦戻ってドラゴンキッズのユンユンを連れて行きます。
おお、ありがとう。
はい、せっかくなんで連れて行こうと思って。
はい、はい、
まだ転生2回のレベル28なんで、うん、強くはないんですけど。
かわいいや。
はい。で、ルシェンダのとこに行くと、報酬をくれまして、で、その瞬間、レンダーシアのクエストをすべてクリアしたってこうメッセージが出まして。
はい。
で、クエナンバー327、忍び寄る闇の足音をクリアして。うん。さて、実はな、先ほど王家の宝物庫から持ち帰った薬を使い、実験を行ってみたのだ。うん。そなたが偽りの世界から取ってきたものと、こちらの世界のものを比べてみたところ、両者は異なる成分でできていることが判明した。
うん、
それ自体は正しいことだ。二つの世界は所詮別物だ、別物なのだから。うん、ただ、一つ気になることがあってな、
うん。
こちらの世界のものからほんのわずかに、偽りの世界と同じ成分が検出されたのだ。
うん、
これは何を意味するのか。この事実と、そなたがセレドの町で体験した事件から、私は一つの仮説を立ててみた。大魔王マデサゴーラの目的とは、すなわち、自らの作り出した偽りの世界によって、この世界を塗りつぶすことではあるまいかと。大魔王の計画を阻止できなければ、この世から真実は失われてしまうだろう。我々に敗北は許されんのだ。で、ここで、なんか岩に囲まれた遺跡の中を歩いてるクローズが映って、
はい。
クローズが、仮面の男が暗躍し、この世界は、大魔王マデサゴーラの手によって、今も蝕まれている。これからの戦いが世界の運命を決しよう。レンダーシアの大地は闇に落ちるか、それとも。クローズがドアップになって映像が出てきまして、魔元帥が映ったり、
うん、
変なモンスターが現れたり、
うん、
仮面の男が苦しんでたり、
うん、
アンルシアが泣いてたり、
うん、
炎のような大きい宝石とか映るんですね。
はい。
私の目的が果たされるには、まだしばらく時間がかかりそうですね。仕方ありません。やがて訪れる時を待つとしましょう。導かれし運命が一つに交わる時を。To be continued. って終わるんだね。
ああ。
2.1 ってこんなとこで終わんねやと思って。
うん、謎なんよ、いっぱい。
まさかのラスボス、ヘルバトラーと思って。 あいつラスボスやったんやと思って。
弱かった。うん、いや、でも当時私結構苦労しましたよ。
なんで、当時はもちろん強かったんですけど。
うん。うんうんうん、
だから、仮面の男が、
うん、
前も言いましたけど、もしかしてクローズかみたいなこと言ってましたけど、
はいはい、
当時は僕は思ってたんですよ。クローズやろって どうせ、うん、と思ったら、うんうん、クローズが仮面の男はどうのこうのって言ってるから、
うん、違うよね。
あ、じゃあ違うんやと思って。
だってかもう仮面の男も謎やし、クローズ自体も謎やし。
謎やしね。
で、あの、フードの男。
フードと仮面は一緒。
あ、一緒か。
うん。
さあ、謎が謎を読んで、この時なんかすごいもどかしかった記憶があります。そうそう。
で、アンルシアはずっと蚊帳の外なんですけど。
そうなんよ、かわいそうに。
この次回予告みたいなところでアンルシアが泣いてたりするから、
うんうんうん、
あ、ようやく絡むんかとかね。
うんうんうん、
こういろいろ想像できる、ここテンション上がるところなんですね。
そうですね。うん、でもなんかちょっと次、はよはよはよって、バージョンアップはよって思ってましたよ。そう、
バージョン、2.0 の時はものすごい盛り上がって、
うん、
世界の謎がちょっと分かったんやけど、
うん、
今回なんかまあまあ話の途中でバサッと終わった感じなんで、
そうね、そうね、
まあ結構ボリュームはあったんやけど、なんか話がなんか途中で止まった感じはするから、
うんうん、
先がすごい楽しみなんですよね。
そうそうそうそう、うん、楽しいとこでしたね。
はい。でこの先の話は、進めていくんですが、またそれは別のお話と。
はい。
はい、
お疲れ様でした。
はい。まあ、2.1、だから真のそれぞれの街を回りまして、
うん、
いろいろ、話は進んだり、謎が残ってたり、
うん
で、グランゼドーラの話をするんやけど、グランゼドーラの話も全く進まない。要は、墓嵐があったっていうだけやし。
だけでしたね。
うん。で、謎の男が出てきたけど、あいつもなんかわからへん。
そうそうそう。
なんか、
もうほんとちょっとずつちょっとずつですね。
そうですね。
うん。うん、なんか前みたいに、なんか一つの話がこう、一応完結するみたいなことがないから、なんか楽しみではあんねんけど、ちょっともどかしいみたいな気持ちになりますよね。
そうですね。
うん。
うん、まあ、まだまだこの先、盛り上がるとこなんで、ここから、
はい、
楽しみにしていただきたいなと思います。
はい。
ということで今日は終わっていきましょう。
はい。
ご意見ご感想は、ツイッター、ハッシュタグ冒険の女、ひらがなで冒険の女をつけて冒険してくださいじゃなくてつぶやいてください。
はい、
番組内で紹介するかもしれません。ということで冒険の女、お相手はアニマルジャパンと
ヤンヤンでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。